今朝の聖書の箇所はルカの福音書14章25節から35節です。この箇所では、福音書を読んでいくと、イエス様の周りには大勢の人たちが集まっていました。ここでもそうなんですけれども、そしてイエス様は弟子たちに何人ぐらい集まったか数えなさいということは言われなかったですね。そういうところはないんですけれども、あるいは8章の時にも、このルカの8章の時にも大勢の人たちが集まって、そして、そういう時にイエス様はかなり厳しい言葉を持って、話されることが福音書の中ではあります。例えば8章のところでは、4つの土地の例え、あるいは種まきの例えという、イエス様の関心はどうも集まった人の数よりも集まった人たちの心にあるようです。ですから、8章でも大勢の人が集まりました。イエス様が語られたその4つの土地の例えというのは4つの心のことです。そしてその中には、道端、岩地、そして、茨の土地、そして良い土地と、できればみんないい土地で大丈夫ですよっていうようなメッセージは楽しくて、いいかもしれないですけれども、そのようにはイエス様は言われなかった。で、ヨハネの6章のところでも大勢集まってました。でそこのところではイエス様は厳しく言われるわけですけれども、ヨハネの6章の24節のところで、集まった人たちにイエス様はよく集まってくださいましたっていうことではなくて、イエス様はその前に大勢の人に食事を与える、そういう奇跡を行われたわけですけれども、印ですね、奇跡、印というふうに、印としての奇跡。イエス様が言われたのは、あなた方が集まってきたのは私を探しているのではなく、ちょっとこれ訂正しなくてはいけないところがありますけど、探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからですというふうに言いました。でさらに厳しいことをイエス様はそこで言われたんですね。でそうすると群衆の反応は、これはひどい話だ、誰が聞いていられるだろうか。でどうなったかというと、せっかく大勢の人が集まったのに、弟子たちの多くの者が離れ去り、もはやイエスと共に歩もうとはしなかったと書いてあります。そしてその時イエス様が十二使徒たちにも、あなた方も離れていきたいですかっていうふうに聞かれました。でペテロは、いや私たちは あなたが命の言葉を持っておられるということを知っている、そしてあなたが神から使わされたことも知っている、信じてますということでとどまったわけですけども、今日の箇所も結構厳しい箇所です。そしてその箇所、その言葉を聞いてペテロが、主よ、今日はもう少し優しく、みんなにこう嫌がられないように、こう平安を与えるような優しい言葉を お願いしますってこう言いたくなるような、あるいはもし反省会みたいなものあってあったら、こう主よ今日の話はちょっと厳しすぎたと思いますなんていう意見が出るような、そういうような箇所であります。それでは聖書の箇所を読んでいきたいと思いますが、では一言お祈りします。愛する父なる神様、これから本文に入ろうとしています。どうぞこのメッセージを通してあなたの御言葉が、聞いてくださるお一人お一人の心に届きますように、あなたの愛とあなたの恵みが、あなたの真理が届きますように助けてください。語るものを清めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。では本文の方に入っていきます。ルカの14章25節からです。さて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは振り向いて彼らに言われた。私のもとに来て自分の父母妻子兄弟姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら私の弟子になることはできません。自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません。あなた方のうちに塔を建てようとするとき、まず座って完成させるのに十分な金があるかどうか、費用を計算しない人がいるでしょうか。計算しないと土台を据えただけで完成できず、見ていた人たちは皆その人をあざけって、この人は建て始めたのに完成できなかったと言うでしょう。またどんな王でも他の王と戦いを交えようと出ていくときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうか、まず座ってよく考えないでしょうか。もしできないと思えば、敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和の条件を尋ねるでしょう。そういうわけで自分の財産すべてを捨てなければ、あなた方は誰も私の弟子になることはできません。塩は良いものです。しかしもし塩が塩気をなくしたら、何よってそれに味をつけるのでしょうか。土地にも肥やしにも役立たず、外に投げ捨てられます。聞く耳のあるものは聞きなさい。こういう箇所です。ここでイエス様はこの群衆ですね、群衆大勢集まった人たちに、弟子になるためには3つイエス様が求められたことがありますけれども、最初は自分の家族、そして、自分自身も憎みなさい、自分の命も憎むっていう、でそれは本当の意味で、本当の意味でというか文字通り憎むっていうことではないと思います。自分の命を憎む、憎い憎いなんてこうそういうことではなくて、そしてそうではないというのが、父と母を憎みなさい、私が思ったのは、しばらく前に母の日の日曜日の時のメッセージをこう考えた時がありました。それで、自分の中で母というのはどこから来たのかということを考えて、でその時に、素晴らしいアイデアが与えられたんですけれども、あ、母は神様の心から来るんだ。で、ああ、神様の愛から生まれたのが母なんだっていうふうに思いました。そして、その少し前に私が 教えられたことは、そもそも人間というのは人間のアイデアではない、神様のアイデアなんだ。そして神様の愛から生まれたものなんだっていうことも教わってましたから、神様がここで言われているのは兄弟、姉妹、そして、お父さんお母さん、妻夫 を憎めということではないと、思いました。実戒という旧約聖書、そして人間の道徳の土台となるようなそういう教えが実戒でありますけれども、その等です。十の教えがあるわけですけれども、で最初の四つは神様に関することで、続く六つは人間関係に関することですけれども、人間関係の一番最初のところで何が出るかというと、出てくるかというと、あなたの父と母を敬いなさい、愛しなさいということですね。ですからイエス様がそれに反して父と母を憎めと言っていることではないということは明らかであると思います。そしてイエス様が十字架につけられた時、貼り付けられた時に一番最後にイエス様が何をされたか、ヨハネの19章のところでイエスは母と母マリアですねとそばに立っている愛する弟子を見て、母に女の方ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子にご覧なさい、あなたの母ですと言われた。これはちょっと難しい表現かもしれないですけれども、ヨハネは理解したんですね。マリアも理解しました。どう理解したかというと、その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。イエス様は最後に自分の愛する弟子ヨハネに委ねたことは、託したことは、お母さんを頼むよっていうことなんですよ。そのイエス様が父と母を憎めっていうはずがないですね。そして妻のことも出てきますけれども、パウロを通して神様が私たちに教えられたことは、こういう言葉がエペソの手紙の5章の25節にあります。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。これはすごい言葉だと思います。結婚式の時に必ず読む箇所の一つでありますけれども、読むたびに自分自身、なんというか、姿勢を正さなくてはならない、ようにこう感じるというか、あ、そうだ、神様が要求されているのはイエス様が教会を愛したようにということは、命を教会のためにかけた、命を捨てたわけですから、そのようにして妻を愛することなんだっていう、ですからそのイエス様が私たちに、妻を憎めということを要求されるわけがないですね。そうすると、じゃあ憎めということは文字通りでないとすると、どういう意味なのか、まあ、これは聖書の旧約聖書はヘブル語で書かれています。そしてイエス様もイエス様の弟子たちも、日誌を使っていた言葉がその言葉であったと思いますけれども、ですからそのヘブライ語的な、言い回しというか、表現でこう強調する表現であったというふうによく説明されています。そしてマタイの10章のところでイエス様は同じようなことを言われたときには、こういう表現で言われました。私よりも 父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません、私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません、自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません。ここでは憎むという言葉ではなくて愛するという言葉が使われていますけれども、その憎むということはですから、神様以上に他のものを愛してはいけないよというそういう意味であると思います。神様との関係が人間のどんな大切な関係よりも優先されなければならないんですよっていう、そういうことであると思います。神様に対する愛が他のどのもどんな関係のに対する愛よりも優先されなければならない、強いものでなければならないということだと思います。そしてそこから私たちは他の人を愛することを学ぶわけですから。ところが先週私たちが学んだ箇所では神様の招きをいろんな理由で断った人たちがいました。いや自分は畑を買ってしまったんだ、だからいけないよ。いや自分は牛を10頭も買ってしまった、調べなくちゃならないからダメだよ。自分は結婚したから申し訳ないけどもお断りしますっていう、それは優先、何を優先したかというと神様よりも畑であり、牛であった、だけれどもイエス様が言われることはここでどんなものよりも私との関係が優先されなければならない。そしてその憎むとか愛とかっていう聖書の教えるのは感情的なものではない、それを感情というも感情にコントロールされるのが愛ではなくて、それがこの世の愛であると思うんですけれども、ですからそのフィーリングとか感情がなくなったら愛がなくなってしまうっていう、ですけれども聖書の教える愛、本当の愛というのはその感情に左右されるものではなくて、その決意、決心であり、そして深まる、成長する愛ですという、ですから結婚式の時にはこういう約束をその新郎新婦にこういう約束をが交わされる間で交わされるわけですけれども、あなたはこの人を自分の夫とし、この人を信じる病、喜びの時にも悲しみの時にも健やかな時にも病の時にも富める時にも貧しい時にもこの人を愛し、いやもうお金がなくてとか病気になっちゃってとかそういうことではなくて、生きている限り自分をこの人だけに捧げることを誓いますか、約束しますか、それが夫婦の間の愛ですね。感情によって、コントロールされるものではないよ。神様との関係という、神様に対する愛というのもそういうものであると思います。もうそれが感じなくなったからもう愛しませんとかやめますとかそういうものではなくて、その関係を続けるときに、さらに深まっていくものである、成長するものであるということだと思います。イエス様は二つ目に求められたことは自分の十字架を追って、ついてきなさいということですね。十字架というのは私たちにとってあまり、馴染みのないものでありますけれども、教会に行けば十字架あるよとかアクセサリーには十字架がありますけれども、ですけれども当時の、これは先に言ってしまいましたけど、当時の、当時の人たちは十字架というのは日常茶飯事でありましたから誰もが知っているものでした。エルサレムでは時にはその1日に何千人の人が 十字架につけられたということです。ですから私たちは十字架というとイエス様の十字架と考えますけれども、その当時の人たちはまだイエス様は十字架についてないですし、十字架というのはローマの人たちが最も悪い悪質な犯罪者のために犯罪者に対して行うその処刑である。ですから十字架を追ってっていうのは、そしてイエス様がそうされたように処刑される人は自分の十字架、自分が貼り付けられるその柱を持って、そしてその処刑の場所まで歩いていかなくてはならなかったという、そういうものですから、彼らが自分の十字架を追ってというふうに聞いたときには、はっきりその意味が分かったということですね。それは死を意味してるんだということです。ですから私たちは今の世の中では、今の時代は十字架というのは何かハンディを、難しい困難とかハンディを追って、それがこれが私の十字架ですというふうに言う表現がありますけれども、当時の人たちにとって十字架というのはそういうものではなくて死を意味していました。自分が死ぬ、それが十字架を追ってついてくるという、そしてそれは私たちがクリスチャンになるときに受けたバプテスマの中にもその意味が含まれてますよということで、ローマの6章のところで、私たちのバプテスマというのは、このバプテスマはそうですけれども、水の中にこう沈める、そしてそれはイエス様の死と埋葬、そしてそこから出てくるということは復活を意味しているわけですけれども、それが描かれているのは、示されているのはローマの6章ですね。3節から8節を言いますと、それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが道の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命に歩むためです。少し、先に飛びますけれども、私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることになると私たちは信じています。ですからそのバプテスマが何を象徴するのか、私たちの救いというのはイエス様と共に死んで、そしてイエス様と共に復活する、そこから新しい歩み、が始まりますよ。そして新しい命が与えられて、新しい歩みが始まり、神様と一緒に、歩み続けますよ。そこで私たちは神様に結ばれるんですよ。まあ、結婚と同じですね。結婚というのは、結婚して結婚式が終わりで終わりということではない、そこが始まりですから、クリスチャンにとってバプテスマというものも始まりであるわけですね。そしてここが今日のメッセージの一つの大事なポイントなんですけれども、ルカの14章でイエス様が自分の十字架を追って私についてきなさいというその厳しいイメージでありますけれども、それと全く同じことをイエス様は別のイメージを使って言われた箇所があります。それがマタイの11章の28節から30節なんです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。ルカの14章では十字架のイメージでありますけれども、マタイの11章では首輝きなんです。どちらにしても同じ、何が共通しているのか、何が一緒なのか、それは自分というものが首輝きを、イエス様の首輝きに首を入れた時に終わるということです。 自分中心であった生き方が、考え方が、生活が十字架を負った時に終わりますよ。イエス様の首引きを受け入れた時に、負った時に終わりますよ。そこからはイエス様と一緒の生活になりますよ。イエス様がこの横に私たちと一緒にこう首を入れてくださって、そして重荷を分かち合ってくださる、そういう生活になりますよ。ですからクリスチャンになる、弟子になるということは、自分、罪の中心には自分というものがあると思います。そして、そのそこからの解放ですね、それが十字架であり、そして首引きであるということだと思います。そしてルカの9章が、私たちがその14章で学んだその十字架を追ってついていくということに一つ、それに加えて教えてくれていることがあるんですけれども、9章にも十字架を追ってって出てくるんです。どこが違うかというと、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨てて、この黄色いハイライトされているところですけれども、日々という言葉がここには入っているんです。日々自分の十字架を追い、そして私についていきなさい。これは大事だと思います。十字架を一回バプテスマを受けて、それで、イエス様と一緒に死んで復活したから、もう大丈夫です、もう十字架を追わなくていいんだろう。イエス様は日々と言われました。毎日、毎朝、常にということですかね。そして日々という言葉は他のところにも出てくるんですけれども、でそっちの日々は私たちは好きなんですが、どういう言葉かというと、第二コリントの4章の16節で、ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、まあ、若い人はまあ感じないかもしれないですけれども、だんだんこう年を取ってくると、あ、こう感じるわけですよね、衰えというものを。ですけれども内なる人は日々新たにされてますという、この日々とこの日々は一緒で、私はこれはつながっていると思います。神様と共に歩むときに私たちは日々変えられていきますよということは、日々首引きを追って十字架を追って歩むときに私たちは変えられていきます。神様の恵みによって、力によって、自分ではできないことが神様と一緒にはそれは可能になっていくという、新しい自分になってさせて、新しい自分にしてくださって、そして本来あるべき自分にこう近づいていく、本当の自分らしい自分という表現がありますけれども、本当の意味でそれをできるのは神様だけだと思います。そういう私たちにしてくださるんだ。そしてイエス様は計算が大事だっていうふうに言われます。よく契約書をこうサインするような時に、営業の人はおそらくあんまり細かいところまで考えてもらうと困るっていうようなとこあるかもしれないですけども、契約書の細かいところにもこうなんか書いてあったりして、もうとにかく反抗してもらいたいっていう、イエス様はそうじゃないんですね。ちゃんと計算して、そして選びなさいっていうのが、ですから塔を建てるとき、建物を建てるときにちゃんと計算するでしょ。あ、これだけの費用がかかる、これだけあるからできる、あるいは戦いの時に敵はどれくらい強いんだ、自分の力で戦えるのか、ダメだったら、和解を求めてその条件を出してもらおうっていう、そういうことをイエス様は言われるわけですね。そして、これが3つ目になるんですけれども、自分の財産を捨てなければ、で家族、そして自分を憎んで十字架を追って、で最後に財産っていうのは面白いなっていうふうに思いました。でも聖書の中ではどうもルカの福音書もそうなんですけども、財産っていうのは私たちにとって かなりの強敵である。ですから最後ですね、イエス様が、誰も二人の主人に仕えることはできません。で、二人の主人どっちですか、一方を軽んじて一方を重んじたり、だからどっちか選びなさいっていう、そので一方は神様なんですよ。いや、神様のライバルとしてイエス様は何を挙げたかというと富なんですよ、お金なんです。そしてルカの福音書もお金に関して、かなり、繰り返して、教えがあります。ですから、あ、そういう意味でここでも財産というものがここに出てくるのかなというふうに思いました。日本にもクリスチャンブームというのがありました。大勢の人がクリスチャンになった時です。それはいつかというと太平洋戦争に負けたすぐ後の数年でした。もう私たち日本人が戦争に負けてしまって、この東京にしても本土が焼け野原になってしまって食べるものにも苦労したときに、大勢の宣教師たちが福音とともに救援物資を持って日本に来たわけですね。そして大勢の人が教会に集まり、そして今まで天皇は神だと言われていて、そして日本は神の国だから絶対に負けないというふうに言われてた人たちが実際に負けてしまったのを見て、じゃあ何を信じればいいのかという時に宣教師たちが来て、そして愛を持ってやってきた。それに動かされてクリスチャンになるわけですけれども、そのクリスチャンブームは簡単に終わってしまう。どういう理由で終わるのかというと、どうも日本が経済的に回復した時に、それと反比例するような形でクリスチャンも減っていった、教会も減っていったという、そういうことですね。ですから経済というのは、まあ、今日でもそうだと思います。経済というものがこの世を動かしている、そのように目に見えるところだけを見るとそのようなところがあると思います。ですけれども、イエス様はしっかり計算しなさい、そしてしっかり計算した例がいくつか出てきます。一つの例がマタイの13章のところです。これも大事なポイントです。しっかり計算した二人の人がここに出てきます。天の御国は、神の国は、神様との関係というのは畑に隠された宝のようなものです。その宝を見つけた人はそれをそのまま隠しておきます。そして喜びのあまり言って、持っているものすべてを売り払い、その畑を買います。それが一つの計算した人の例です。もう一つは、天の御国はまた、良い真珠を見つけた、探している商人のようです。高価な真珠を一つ見つけた商人は行って、持っていたすべてのものを売り払い、それを買います。これが計算です。計算で大事なのは、自分はこれだけ払うんだけれども、その払ったもので何がもらえるのか、何が買えるのかということで、この二人は、畑を見つけた人はそこにすごい宝がある、喜んで自分の持っているものを全部売ってしまった。周りの人、お前これ全部売っちゃってどうするんだって言われたかもしれないですけれども、自分の中でちゃんと計算してありますから、その自分が払う、全てを売って払うものよりもはるかに大きなものがこの畑の価値なんだって。そして真珠の商人も同じだと思います。ずっと商売やってきて、自分の目の前にあるのが素晴らしい価値のある真珠だっていうのが分かった、これはもう喜んで自分の全てのものを売って、そのお金で買う価値のある、それよりもはるかに大きな価値のある真珠が自分の目の前にある、それが手に入れられる。イエス様が言われているのはそのことだと思います。私たちに 弟子となるというのはどういうことか考えなさい。そして私たちが全てを捨ててでも手に入るものというのは私たちが捨てるものよりもはるかに大きなものですよ。パウロという人も計算した、計算、パウロの計算がここにありますね。パウロは、パリサイ人というエリートのグループに入っています。そのエリートの中でもグループの中でもエリートの中のエリートという存在でした。将来が約束されていたそういう青年でありましたけれども、イエス様を知ること、イエス様との関係をが与えられたっていうそのことがどれだけ素晴らしいのかということをここでパウロはパウロの計算を私たちに教えてくれるんですけれども、確かに自分はエリートとして教育もあったし資格もあったし、そして将来も約束されていた。ですけれどもパウロは、しかし私は自分にとって得であったこのような全てのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに私は全てを損と思います。私はキリストのように全てを失いましたが、それらは知り飽くただと考えています。周りの人がこう憧れるような羨ましがるようなものをパウロは持ってた。でそれは自分にとってイエス様との関係を持てる、イエス様に救われる、そして神様との関係が回復する、それに比べるともうゴミのようなものですというふうにパウロは言ってます。ですから私たちもクリスチャンになるというそれがどれだけ素晴らしいものかというその計算をする必要があるということだと思います。でその計算を間違えて神様を捨ててしまう人もいました。これは前回の学びにも出てきたかもしれないですけども、黙示録の3章のところでラオデキアの教会です。イエス様を締め出してしまった教会です。イエス様は外でこうノックしてますよという教会でした。その教会に対してイエス様は言われたのは、私はあなたの行いを知っているよ、あなたは冷たくもなく熱くもなく、むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなた方は生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていないよ、というふうにイエス様は、もう自分たちは豊かでもう自分たちの力で十分やっていけるんだから、イエス様はいらないというふうに考えた人たちに対して、そしてですからイエス様を捨ててしまった人たちに対してイエス様は、私を捨てるものは捨てられるよ、イエス様の口から吐き出されてしまうよということを言われています。それで今日は弟子になるための代価ということ で最後に本当の意味で私たちが弟子になるための代価を払ったのは誰かということを考えたいと思うんですけれども、それは、ヨハネの3章の16節に、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が一人子を払った、一人子を捧げた、そして私たちを、買い戻してくれた、それが神様が払った代価です。イエス様ご自身でした。自分の一人子であった、自分の命よりも大切な一人子を私たちを救うために代価として支払われた。ですから使徒の働きの20章にはこういう言葉がありますね。これはちょっとええと思う表現かもしれないんですが、あなた方は、これはエペソの長老たちに言われている言葉ですが、自分自身と群れとの全体に気を配りなさいということを長老たちに言っています。そしてこういうふうにパウロは言うんですね。神がご自分の血をもってで買い取られた神の教会を牧させるためにって、注目したいのは神が ご自分の血をもって買い取られた神の教会、神が教会を買い取った、あるいは買い戻した、代価を払った、その代価は何ですか？神ご自身の血であった、命であったというんです。ですから私たちを救うために、贖うために、奴隷であった私たちを自由にするために代価を払った、その代価は何だったんですか？神ご自身の命であった、血であったということです。ですからもう一回そのこのこれはこっちにもあるんですけれども、それで、改善する、少し分かりやすくしよう、神のって書いてありますけれども、これは十字架の意味を説明するもので、どういう意味かというと、一生懸命というのは、私たち日本人は一生懸命っていうのが大好きで、そして、それを、なんていうか、もう神の代わりにする、そういうような、拝んでしまうというか崇拝するようなところがありますけれども、これが言ってるのは、私たちの一生懸命では私たちは救われませんよ。そして神の一生懸命というのは、ここに小さくなってしまってますけれども、どういう意味なのかというと、私たちが神様と一緒に生きられるように、神が命をかけてくださったんだ、それが十字架です。命を捨ててくださった。そして、私たちの信仰も その通りで、神様と一緒に生きることに命がかかっていますということなんです。ですから一生懸命というのは、人間は自分の努力や一生懸命では神との関係を修復することはできません。十字架は神の一生懸命です。私たちが神と一緒に生きられるように、神が命をかけてくださったのです。私たちは神の一生懸命によって救われ、神と一緒に永遠に生きることができます。それが十字架です。そして信仰とは神と一緒に生きることです。神は私たちと一緒に生きるために、また私たち人間が愛し合って一緒に生きることができるように、十字架でご自分の命を捧げてくださいました。ですから、もしこれがどういう意味なのっていうふうに聞かれたら、そのように説明していただければというふうに思います。今日のところで私たちが学んだのは、神、私たちが救われるための代価というのは、神がご自分の命をもって支払われました。じゃあ私たちの代価は何なのか。それは神様との関係を妨げるようなものを、それを邪魔するようなものを自分たちの人生、自分たちの心から取り除く、それも神様に助けていただきながら取り除くということだと思います。そうでないと私の弟子になれないよ。そのなれないっていうのはどういうような意味に似てるかというと、水球というスポーツがあります。私はあんまりよく知らないんですけれども、プールの中で、こうするスポーツですよね。あれはプールの中でハンドボールみたいなことをするスポーツ でもし誰かが、自分は水球の選手になりたいんだ、そしてオリンピックに出たいっていうふうに言ったとして、でも泳げないって言ったら、私たちは何て言わなくちゃいけないかというと、まず泳げないとダメですよって言うと思います。イエス様が言われていることはそういうことかなと思います。 私たちは神様を一番にしないと弟子にはなれないんだよ。神様にしようかな、財産の方がいいかな、こっちの方がいいかなっていう考えではできないよっていうふうに言われているんだと思います。 F1 のレーサーになって、インディ500で優勝したいんだ、インディ500に出たい、でも運転はできない、あ、じゃあまず運転ができないと F1 のレーサーにはなれませんよ。そういうことを、ですからイエス様はここで怒ってるんじゃないんですよ。十字架を追ってついてこないと弟子になる、そうじゃないとできないよっていうことを言われてるんだと思います。ですから私たちは、あ、分かりました、じゃあまずそうしますということで、イエス様に従う、邪魔なものを取り除くというのが大事なんだと思います。私たちが学んできたのは、人間関係よりも大事なのは、どんな人間関係よりも大事なのは神様との関係である。命は財産にないということを私たちは前回も学びましたけれども、そして自分の力で生きているのではない。イエス様のメッセージは、私を信頼して、私から私の首輝きを追って、十字架を追って、私から学びながら、私と一緒に永遠に生きなさいというのがメッセージであると思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日は厳しい言葉が並んでいる箇所でありましたけれども、それもあなたの愛の招きであるということを考えました。私たちと神様との関係を妨げるものは私たちのうちにある。財産であるとか自分の能力であるとか、また自分の願望であるとか、そういうものが邪魔してしまう。そういうものを取り除いて、そして自分中心ではなく、自分の思いではなくて、あなたのことを求めて、あなたの力に頼って、あなたの知恵に頼って生きることをどうぞ教えてください。それが最も楽な、私たちに平安を与えてくれる生き方であり、最高の生き方であるということを私たちに教えてください。そしてその生き方を私たちの周りの人たちにも分かち合って生きることができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。